こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は、沖縄エッセイストクラブからお二人来ていただきました。編集委員長の新城誠二さんです。こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして事務局長の内間美智子さんです。こんにちは、は
い、こんにちは。よろしくお願いいたします。
まずは、沖縄エッセイストクラブ作品集36ですね。はい、出版おめでとうございます。
できたばっかりです。
ほやほやですよね。はい、4月に出版なさったばっかりということなんですけれども、はい、今日はその作品集36のお話と、はい、そして沖縄エッセイストクラブってどんな活動をしているところなのっていうことをいろいろ伺っていこうかなと思います。はい、まずは沖縄エッセイストクラブについてなんですが、はい、内間さんも歴史はかなり長くなりましたね。
はい。ですね、結成されたのは1982年なんですね。うん、その結成に関しては徳山寛三さんっていう方が日本エッセイストクラブっていうの会員でいらして、こういう会は沖縄でも作れるぞというふうにお思いになりましてね、うん、文筆家仲間っていうんですか、文筆の仲間の会を作ろうということで、うん、結成してくださったようです。
それが1982年。
はい。で、メンバーは、本当に幅広い、分野の方々を、お一人お一人、訪ねて、集められたって聞いています。第一週にですね、はい、その翌年に第一週の桑の花っていうのを発行されてるんですが、その桑の花、ちょっと今日持ってきてないんですけれど、その、メンバー見たら本当にそうそうたる方々ですね。現在いらっしゃる方では稲嶺慶一さん、あの初回からいらっしゃる、それから本村茂さん、はい、副会長の、はい、で中原律子さんという若い、院長さんをしていらっしゃる方がでいらっしゃいますね。
元沖縄県知事の稲嶺さんですよね。はい、びっくりですけれども
結成時からの方です。
そうですか。それはそれは本当にこう幅広い職種の方から参加してもらったということなんですね。
で今もまだその性格は続いております。
幅広い分野の方をということですね。はい、こういうふうにして、いろんなジャンルの方に、はい、参加してもらいましょうというのは、やっぱり目的があるわけですか？
そうですね。うん、なんていうんですか、特に、社会情勢とか、宗教とか、政治とかっていうふうな偏った、っていうのは偏ったらちょっと、語弊がありますけれど、そうじゃなくて、本当に、日常生活の中から、見つけ出した、取材をしたもので、その人生を語っていこうというようなことだと思いますね。
なるほど。そうなると一つのジャンルだけではなくて、いろんな見方ができる方が集まるといいよね。
そうですね。ということですね。そうですね。ですから後でまた話出ると思うんですけど、作品の内容は本当に多岐にわたっています。日常生活ではあるけれども、それぞれ生活している場所が違いますので、とても多岐にわたって面白いです。
で現在会員は何名いらっしゃるんでしょう？
34名。設立当時が30名だったそうです。
あ、じゃあ増えてますね。
そうですね。私が事務局長をしてからでも一番多かったのが41名いらしたんですよ。ですけどもうご高齢でいろいろお辞めになったり、厚生の人になったりしたことがあって、今34名でとてもちょっと寂しい思いをしております。
40名時代を知ってますからね。
はい、40名くらいはいてほしいと思っています。
で、現在も幅広い、ジャンルの方が参加なさっているということですが、はい、内間さんも参加してもうかなり長くなるということだったんですけれども、はい、いかがですか、沖縄エッセイストクラブに参加してみて、はい、内間さんはどんなふうに感じてますか？
はい、私も第一線を退いてすぐに入会しましたが、 あんまり機能を受けないというのがあんまり緊張しなくてもいい回だなと思っています。日常生活の中から自分が心に残ったことを取材 してそれをテーマにして書くことによってですね、本当に自分を見つめることができるんですね。自分自身を書くことってそういうふうに自分を見つめることができるんだということに気がつきましたし、でまた仲間のこの作品を読んだらそれぞれの人生が分かって、本当に自分の人生にね、なんて彩りができたと思って、とても喜びです。
そうなんですね。さあ、編集委員長の新庄さんは20周年から僕は参加だったっていうお話だったんですけれども、参加なさってみて新庄さんはどんなふうにお感じになってますか？
まず実は私は小学校中学校高校も含めて作文書くのとても大嫌いだったんですね。
いや
その大作文嫌いの私がよくエッセイストクラブなんかに入ったなと自分でも思うんですがただ入って思ったのは文章というのは書けばいいや、相手が分かればいいやぐらいの気持ちで書いていたのが、それが独りよがりで結構後で読み返してもちょっとおかしいなと思うし、また人に指摘されてもあ、なるほどと思うのがあって、だんだん書くというのはそういうふうにして自分の思いをただ書くんじゃなくて自分がもう分かる、思い返しても矛盾のないものの考え方の整理にもなるし、また人にも理解してもらうという、表現するというのがこんな大切なものかというのがなんか SS とクラブに入って分かるようになりましたね。
そうですか。作文書くのが苦手だったという新庄さんですけれどもいや今日は私一冊本をいただいたんですが、羽生鳥先生の独り言というこれ、エッセイをお書きになっているやつをまとめたものであったりと、いうことですか？
はい。
本も脅しになってるのに嘘と思うんですけれどね。
作文を書くのが嫌いだったなんて
信じられないですね。
理系の人ですから
理系の人です
から、だからもし我こそはと思う方もこういう私のように書くのが嫌だったという人もいるので、もしかしたら自分も書けばなんとかなるんじゃないかなという気持ちでいろいろトライしてほしいなと思いますね。
でもきっかけって何がきっかけになるか本当にわからないですね。日々皆さんいろんなことを感じていて、それをこう人に伝えるっていう作業をしてるはずなんですけれど、じゃあ文字で文章でってなるとあらっていう感じになると。 でもそれを考えていくと見えてくるものがまたある
ですね。いや、書くっていうことはもう本当にさっきも言いましたように、もう自分がこういうことを自分は考えていたんだなっていうことは自分のことが分かってくるんですよね。
さあ皆さんいかがですか？なんか私も作文苦手という方は結構いらっしゃると思うんですけれども、何かその書いてみることで自分とね向き合って見つけることができるかもしれないですね。
先輩から、職場の先輩から、表現のまずさは理解のまずさということを指摘されたことがあるんですね。
厳しいですね。
それで自分が書きながら、自分こういうことを考えているということで、自分が分かったつもりのことを文章にするんですが、それを読んでみると自分でもよくわからないというのがあったりして、そうするとなるほど、こういうふうに表現がまずいということは自分自身の理解が足りなかったんだなということをつくづく反省することがあります。
自分を映す鏡だったりするわけですね。
そうですね。特にエッセイの書き方とかっていう勉強する時間はないんですけれど、今おっしゃったように仲間の文章を読むことによって それがこういうことだったのかって分かるよ、箇所がいっぱいありますよね。自分のまずさを
気づかせてもらえるってことですね。
気づかせてもらえる。そう。
さて、沖縄エッセイストクラブ、どんな活動してるんですか？一つはこの、年1回この作品集を出すっていうことは分かりました。
はい。ですね、作品集を出しまして、その作品集を毎月合評会といいましてね、毎月デー会を持って一月に1回ですけれども4作品ずつ批評していくんですね。批評会って言ったらいいんでしょうか。その批評会が勉強になっているっていうことになるんでしょうかね。で、そういうことを必ずやっていっ 合評会を持っているということ、うん、それと月1回開放を発行してます、事務局から開放を発行していて、その開放にはもちろん連絡事項はありますが、会員のショートエッセイ、
うん、
1200字ぐらいのショートエッセイを順繰りに全員のものに載せまして、そこでも発表の場っていうこともこれで、うん、しているわけですね、
はい、
それから、あと一つはちょっとこれ毎年ではないんですけれど、節目節目に周年行事、うん、もう36年になりますから、20周年の時に一度やりました、
うん、
でつい最近ですけれども30周年をいたしました、
うん、
でその周年ごとに立ち止まって、これまでのことを考えたり反省したり、そしてこれからどうしようということのいい節目の考える時期でありますので、それを必ず持っております、う
ん、はい、でも月1回の合評会があるから皆さんそこでいろんな意見を聞いて勉強するわけですね。
そうですね、そうさっきも言ったように特に取り立てて勉強会っていうことはやってないんですけれど、うん、その合評会がガクガクとみんな言いますから
なるほど、私はこういうつもりで書いたんだけれどもこう捉えられたとか、こんなやり方もあるんじゃないかということを学ぶわけですね。
そうそうそう、意見も言ってもらえますからね、こう直した方がいいんじゃないかとか、
はい、確かに大人になるとそういうふうにしてアドバイスを受ける機会がだんだん減りますよね。
そうですね、みんないいいいって言ってくださるけれど、やっぱりね、合評会となると小さなことでもあれです、
指摘が
あります
そこがでもまた成長のポイントということですね。
また説明、責任ではないけれども、
はい、
指摘されてこれはこうなんだということで相手を納得させきれない場合があるんですね、
はい、
その時は言われっぱなしで根治しようと思ったりすることもあります
なんかちょっと分かるような気がしますでもそういうのありますよねさあその作品集36週なんですけれども4月に出版して、今ね本屋さんの店頭にも並んでるかと思うんですけれども、さて新庄さん、ここからは編集委員長としてですねいろいろ伺っていきたいなと思うんですが、今回の執筆者は何名で？
33名ですね。
じゃあ会員が34名ということですから、うん、もうほぼ皆さん書いてらっしゃるということですね、
はい、
で例えば36週はこういうテーマで皆さん書いてくださいねっていうふうにテーマを決めたりするんですか？
特にテーマはないです、もう本当にその時のつれづれなるままにという感じで思いつくことを書いてほしいということで、
テーマ自由だね、
うん、
テーマ自由というのがテーマですね、うん、はい、で今回この、33名の方の作品をお読みになって、今回はこういう傾向が、多かったなっていうようなことってあるんですか？
毎年見て読んでいて思うのは、ある年は趣味のことについて書いてる人が多かったとか、ある時はまた紀行文というかそういったものが多いとかあるんですが、今回はそういったジャンル分けがちょっとやりづらくて、
うん、
結局分けたのはその心の痛みを感じるような文章が結構見かけられたということですね。
心の痛み、
例えば孫が不登校でちょっと困っているといったような、はい、おじいちゃんの文章とか、それから離婚を乗り越えてたくましく生きている女性の話とか、それから南米移民などでその移住者がとても苦労しながらやってきたというその辺のものを掘り下げてから書かれた文章、
うんうん、
それから広島のことが、漢字の広島、市の広島がその向こうの現地の人と直に接することによってカタカナの広島というイメージに変わったとかですね、
うん、
そういった心のどっかずしっと来るところがあるというか、こういう気持ちというのは自分たちも忘れてはいけないなというのがありましたね。そんな感じです今回の。
そうですか、やっぱりこう皆さんの一緒にこう並べて見てみるとそういうふうに見えてくることっていうのもあるわけですね、うん、でもその時々に関心があることを皆さん書いてくださると思うんですけれども、はい、またこれが年ごとにちょっとずつ変わってるというのも面白いですね。
そうですね、本当に何が多く出てくるか分からないという感じです。
まあ ね、あの、まあ、世相を反映するようなこともあるんでしょうし、年代を反映することもあるんでしょうし、これはまたその人の生き様っていうんでしょうかね、それが見えてくるような気がしますね。はい、ぜひね、皆さん手に取っていただきたいと思います。でところで新庄さん、この、沖縄エッセイストクラブ作品集36ですが、どこで購入することができるんでしょうか。
主なあの書店、大きな書店で、あの沖縄関係の棚では大体売られています。
はい、沖縄県内ですと純駆動書店那覇店、実は昨日行ってまいりまして、ありました。はい、見ました。前年の35週と並んで販売しておりましたので、皆さん手に取ってみてください。そして、リューボーブックセンターリブロで、宮脇書店でも扱っているということです。うん、で町の本屋さんでも見かけましたよということでしたので、皆さんのお近くの本屋さん、ちょろっとな、なんか覗いてみてください、
ね。そうですね、
沖縄関係の本の棚にあろうかと思います。はい、沖縄エッセイストクラブ作品集36、ぜひね、手に取っていただきたいというふうに思います。詳しくは新生出版までお問い合わせください。電話番号が 098-863-4850、 098-863-4850 となっています。さて、まあ、締めくくりにお二人に一言ずつ伺いたいんですけれども、今後の目標っていうのは、まあ、エッセイストクラブの方で何かあるんでしょうか。
一つは、あの、私たち出版するわけですから、あの、読者の方にぜひ読んでいただいて、読者と共感を、あの、持ちたいですね。で、お読みになって、何か一言でも何かお気づきになったことがあれば、誰でもいいですから、その、誰かに、電話でもしてくだされば嬉しいです。
感想を聞かせてください。
感想を聞かせてくださいということですね。
そうですよね、あのお互いそういう何を感じたよっていうのがあれば、また次、まあね、そこから発生するものがありますよね。
そうですね、嬉しいですもんね。
そうですね、あ
のどっちにしろ嬉しいですもんね。あの褒められようが、あの指摘してもらおうが、ね、
嬉しいですもんね。新庄さん、編集委員長として、
まずそうですね、あの年齢層が、幅広い年齢層の方、まず入会してほしいなということと、
はい、
それから同じ幅広いでも、今度あの職種ですね、いろんな職種の方が入ってほしいなということ、そうすることでその年代、それから職業が違うことで、いろんなものの見方、考え方というので、うん、我々刺激を受けるんじゃないかなと思っています。ぜひそういうあの方々の、まあ、入会をお待ちしています。
新しい風ってやつですね。はい、新しい風待ってるそうです。
仕事が偏った人たちが多いと、うん、あのその本の内容もそれから物の考え方もだいたい似たり寄ったりになってくるので、うん、やっぱりあの中身はバラエティに富んだの方がいい、ずっと読みやすくもなりますね。
なるほど、まあ、いろんな見方ができる人が集まると、お互いまたそこで成長があるってことですね。うんうん、はい、ということで現在その新しいメンバーも募集中ということですので、はい、そうです。なんか難しくないかねと考えないで、あの、ね、また扉を叩いてほしいということでした。ということで、沖縄エッセイストクラブ作品集36が出たばっかりです。今日はお二人に伺いました。編集委員長の新庄誠二さん、そして事務局長の内間美智子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。